都城で開業してます中村と言います、今回ですね、肺血症って、診断した症例がいまして、で死ぬ前にも、見れて、その後3、4時間で死んだんですけど、最後冒険もできたのでその紹介をします。で牛で急死してですね、あ、これは肺血症だったね、肺血症だったかもしれないですねとか農家さんに説明することが、あると思うんですけど、実際にこれは確実に肺血症だったんだなって思う症例でした。で主訴がですね、朝牛が立てないっていうことで、昨日までは食欲があって山頭で入ってる、牛だったんですけど、まあ、食欲問題なかったようなんですが、黒毛和種でメスで15ヶ月齢なので、自家産ですね、でなので体重300キロぐらいですかね、350ぐらい大きさなんですけど、で数日前に熱発があって、抗生剤で、治療しましたっていうことでした。で行ってみると、初見ですね、体温も下がってまして 36.6 度、で心筋もう苦しそうな声ですね、もう2プラスで、あと脱水もありまして、で眼目の結膜がですね、充血3プラス、僕初めて見たんですけど、こんなに充血するのかってくらい真っ赤で、で皮膚温も低下してまして、でもう立てずに、まあ、首を投げ出している状態ですね。で直検して、もう手入れるぐらいでも便があるぐらいなので、まあ、やはり農家さんの言う通り、まあ、食欲は正常だったのかなっていう判断で、でその時の写真がですね、こんな感じですね。点滴を流し始めた時なんですけど、まあ、後から見るとここの目の周りとかちょっと不臭っぽいですね。でもう首投げ出した状態で、もう ううってなってました。で3頭で入ってたので、もう乗られたとかそういう状況もあるのかなと思いまして、まあ体触診してもですね、どっか特に痛がるとか、まあもう相当苦しがってたので、圧痛とかしても反応わからないぐらいでしたけど、で対処と、まあ治療と言えないと思ったので対処って書いてあるんですけど、まあ生食3リットルとあとカルシウム、まあカルシウム代もですね、普段子牛、まあまだ13ヶ月なんですけど、カルシウム代投与すること今までなかったんですけど、取ってなかったんですね。カルシウム代とあと抗生剤、併用して、あとステロイドですねを投与しました。そしたら点滴始めたらですね、尿が出てるってことで、で血尿だったんですよね。ここちょっと分かりにくいと思うんですけど、ここ真っ赤にワインのようなおしっこが出始めてたんですよね。じわじわじわじわボトボトボトボト、出始めて、子宮炎何なのかな、膀胱炎、腎炎なのかな、ただこれだけで立てないのかな、そんなことはないだろうなと思って保液をして、数時間後には、死んじゃったと連絡がありました。でちょっと遠くて見えないかな、このタンパク像なんですけどですね、このアルファ2のグロブリン分核がこんなに上がってるんですよ。まあ、TP もそもそも 2.4 でかなり低いんですけど、で、まあ、慢性炎症だとこのガンマグロブリンの分核がガーッと上がるのは今までも見たことあって、もちろんその時はアルブミンも上がってって感じですけど、この分割はですね、もうここって、これがアルブミンなんですかね。アルファ1分割はほとんどなくて、アルファ2のグロブリン分割がポンと上がってます。で、血液検査所見がちょっと皆さんに見えにくいですかね。TP が 2.4 で、ビリルビンが 0.4。あとは BUN が39でちょっと上昇してて、白血球は上がってはなかったです。2000ですね。で、冒険したんですけど、死んだ時はもうこんな感じで、ちょっとこう、 さっき治療してる時はですね、あのお腹の方見えなかったんですけど、ここ胸椎のとこはやっぱ節は見えました。でお腹開いてですね、で内臓脂肪の横断は少しはありましたけど、すっごい出血があるとかはなかったです。ただこの腫れてた胸椎の部分の出血は、割と顕著に見られましたね。でこちらが腎臓です。腎臓がかなり出血してて、両方ですね。でこれちょっと分かりにくいと思うんですけど、子宮も腎臓と同じようなもうどす黒い子宮の色をしてました。で、まあ、脾臓の色も悪いねっていう、まあ、僕父とあの冒険してたんですけど、脾臓の色も悪かったです。で胸腔内ですね、胸腔内これもうぐちゃぐちゃで分からないぐらいなんですけど、肺炎ですよね、重肺炎が起きてた、もう胸膜炎も起きてたので、肺炎を前から患ってたと思うんですけど、で肺を取り出してみるとこんな感じですかね。で前葉の方はほとんどあの機能してないような感じで、こちらがちょっと分かりにくいですけど、こちらが後葉の方ですね。で心臓の周りなんですけど、もうフィブリンがぐちゃっついてるようで、ツルツルしてる面が全然なかったですね。でこれ胸あの内側の胸壁面ですね、こういう癒着が起こってたような症状が、所見が見られました。で、まあ、まとめなんですけど、肺結晶っていうと、まあ、この真ん中の部分でですね、筋結晶とかあとウイルス結晶とかある中で、感染症の中で SIRS のに含まれるんですけれども、これ人の方 の、 あのスライドから持ってきたんですけど、 SIRS の定義として、体温と心拍と呼吸数、あと白血球数あるんですけど、最初の初見の時点で調べられるのは体温、心拍、まあ、呼吸数、今回その心筋があってですね、呼吸数を正確に測れるかはちょっとわからないんですけど、このように人の方では定義がされているようですね。でそのスライドを見ていく中で、肺血腫になるハイリスク患者として、まあ、一番最初に肺炎ってのが出てきてると思うんですけど、まさに今回の症例は元から肺炎を患っていて、で、まあ、数日前に熱発があったって、のこさんおっしゃってたんですけど、その肺炎の方から、血中に菌が回って、腎臓、子宮と、あと心臓の周りの、炎症が急性に起きて、肺血症として、診断、症例の紹介でした。以上です。
何かご質問。
はい。
僕もヘモの症状は聞いたことがないんですけど、
はい、
ピークで起立不全とかになると、ヘモとかもあって、その数日前に発熱があったとかあったんで、ヘモとかも疑われるのかなとは思うんですけど、ヘモのワクチンとかはどうなんですか？い
や、ワクチン接種されてないようですね。
されてない。
はい。このヘモはちょっと見たことがないですね。ヘモかもしれないですね。
まあ、ワクチンを結構打たれてるとか多いんで、結構見たことないんですけど、
はい、
ヘモの症状って他の先生がなんかこういう感じになるんですか？打たないとか。
先輩方、
ヘモ、ヘモ。私が多分収束した頃です。
30
年前だからヘモが結構多くて、その時は切り分のにはなるんですけど、神経症状で出してますけど、全身的なこうサーフのこういうのはあんまなかったような感じはしますね。うん、でどっちかというとこう突然倒れてそのまま途中に走ってたそんな感じです。まあでもワクチンがすごく効いた病気の一つで、ワクチンが普及してからも 私立の演奏場だったのはほとんどいなかった。ただ今そのデモに関しては非常にこう抗体価格が上がったりしているので、その肺炎の一因になっているとか、あるいは中、アメリカなんかではそのフィードロットの中で心筋炎の突然する原因になっているとかいう情報とか情報もあったり。
一ついいですか。月齢は13ヶ月って言いました。
あ、15ですね。
15ヶ月。その冒険して肺炎症状があったってことだったんですけど、
はい、
前歴は何かなかったんですか、そこまでに。
そうですね、その牛を外から見た感じ、その発育は特に悪いとか、あ、特別悪いような感じはないなってですね。はい、まあ、ただそこの自家さんの牛だったんですけど、子牛の時の環境はですね結構悪くてですね、あの肺炎だとかは、肺炎中耳炎は蔓延している農家さんではあります
。生産です、
一貫ですね、生産。
今のこの牛は、
いや、肥育にかけて肥育ですね。
あのDIC みたいなのがあったんですか。DIC だとか、あるいは血小板が減ってるとか。
血小板は
減ってるし、
そうですね。血小板は高くなってました。かなり上昇ですね。
あ、上昇してます。
はい、上昇してました。
上昇とかもあったんです
か。かなり溶血が起きてるとは言われます。
まだ
DIC。DIC
に行く前に。
うん。そうですね。
例えば、まあ、あの見てみると、その、なタンパクですから、なんか乳牛のなんか総称線あれ見てるのがありましたんですけど、なんか、しぶりの上なんかはどんな感じですか。
しぶりの上は測ってないですね。
なんか、こんな感じでちょっと言ったんですけど、山口もですね、今、山口大学を中心にその臨床研究会やってるんですけど、CPC といって、あのなんですか、あの病気が分かってるので病理解剖の先生も来てもらって、裏が分かってるやつを遡って今やってるんですけど、なんかちょっとそう病理が欲しいですよね。という気がしますね。せっかく課題の先生が来られたら、病理の昔のその河野久三郎先生じゃないですけど、やさすみたいな感じでいって、そうするとクリアするんですよね。そうしないと何だっていつもこうやってんですけど、いう気がしました。
すみません、これは神経症状的なものを前かきとか、あとはバタつかせるとかはあったん
ですか。バタつかせるのはなかったですね。もう全く何しても立たなくて、動かないけど首はこう悩んだし、うーうーって言ってます。
じゃあやっぱ前頭っていう感じは。
そうですね、はい。
ケモとか、とか、
そうですね、
まあ、あまりバタつくと、この間私も同じく立たなかったやつがあってですね、
はい、
破傷風って言っちゃうと、ちょっといろいろとまた、先の問題じゃないですけど、届け出のことがあっちゃうんで、まあ、多分いけるか、してくれっていうことがあったんですけど、はい、あ、わかりました、はい、神経的な症状がないということで、
はい、
なんかこういうやつには、その校長職員は打たないんですか。あの最初に生殖を前、おとなしくやられてみたいな。
あの水分を飲める状況なら、うん、あの豊洲でいいよって言われてるので、まあ
まだ
でなかったです。
もうかなりそれより危なかったって感じ。
そうですね、
逆にただですね、今あの例えば小動物なんかでは脳がつながってるような状況の時は、むしろそういう校長職員、あの利尿剤とかさ、マニトールなんかよりは、あの校長職員って言われてるっていうのが脳の水を引いてくれるというのがあるんで、あのエマージェンシーじゃないかなと思うんですけど、そういう僕がね、あの山口に行った時まだ校長職員がなくて、でこういう研究会やってた時に、あの開業してるおじいちゃんがおったんですけど、で僕が校長職員を取って、あの 7% そのくらいやったらいいんじゃないのって適当に取ったんですよ。で作ってもらったらね、なんかその先生はなんか しょうがなかったから味の素を入れたらなんかでそのメッキ戻してメッキが適当にやってしてないんでやったんですよ。で助かったんですよ。ほんとなんか知らんけど味の素が効くって話になったのを今思い出した。だから、それで今やっぱ校長職員って非常にやっぱりいいですね。たださっき先生言うようにやっぱね途中ションベンしたりとか水を飲まないといけないんで、まあ、そういう意味ではなんか血も出たけどもションベンしたんですね、はい、ということは少しやっぱ循環はしたんじゃないかなと思うんですね。温度も少し体温上がったのかな、上がらん、あの下がってますよ全部ね。だから少し回してで、体温が少し上がらんって感じなんで思いました。
あの彼から聞かれたんですけど、あの血液検査のタンパク分割の映像で普通はこう、アルブミンが持ち上がってで総症性やったらガンマの後半の方がこう、はい、高くなってくると、うん、で TP が 2.何 ぼとかこれ初めて見てちょっとわけわからんねという返事をしたんですけど、ここ会場の方でこういうのの経験ある方いらっしゃいますかね。
わかんないけど、甲子が腎臓周囲で出血してたっていうのは何例か見てる。これ何のかどうか知らないけど出血があったっていうのは病理見てないもんな。
確かに TP がここまで低くて AG 比がもう 0.1 って異常ですよね、うんうんうん、で発育がそんなに悪くなかったのってあり、
しかも急でしょ。急に起こったわ
け。急ですね。
昨日から午後の梅雨が昨日食べてたわけでしょ。わけわからん。
エイジ比があんだけ低いってことはやっぱ相当な慢性炎症を持ってるやつだと思うんですけど。
だって顔もあれだけむくんでんだし、うんね、低タンパクですよね、うん、からどこから汚水してるか、まあ、腎臓か子宮かなんかそんなとかもしないです。ションベンはどうやった、ションベンの取ったションベンとかあの赤いのはションベンですね。
はい、
ずっと血は結構あってタンパクの差分かなって出たのかもしれないね、血と一緒に。
最後の仕方がないね、
だから病院に入りつけない。彼はこういうのも CT かなんかで最初にドンと入れていってやつかね。
足の臓器か。
足の臓
器。あ、来た。あとなかったら一応おしまいにして注意ぐらいからまた再開を。はい。あと。